初めて会った日の午後は君と追いかけっこ、疲れ果てた僕のことを見て得意げな顔した。たまに静かと思えばいたずら3秒前、手を焼いて目を見張って愛おしいや夢に満たせた。
はい、これグダグダゲームラジオ第440回放送でございます。パーソナリティのトミヤンでございます。
はいはい、パーソナリティの安部です。
はい、アシスタントの井上司です、うん、
はい、よろしくお願いします。2026年一発目でございますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか、というか、はい、もう新年始まって2週間ぐらい経ってますか。
のセリフ。あのね、新年明けて、もう、ちょっと先に言っておきたいんですけど、トミヤンさんが、まあ、病み上がりではないんですけど、
ええ、
インフルエンザの、まあ、後遺症で、まだ喉がイガイガするらしくて、
そうなんですよ。
喋ろうとすると、うん、体は大丈夫なんだけど、咳が出ちゃうんですって。
うん、そうなんですね。
ちょっとお聞き苦しい点もあるかと思いますし、うん、はい、なんだったらトミヤンさんはできるだけあんま喋んないようにしてもらった方がいいかもしれないです。咳出ちゃう。
すいませんね。
だからね、こんな感じで咳出ちゃうんですって、うん、で熱とかはもうないんですけど、その喉がイガイガしてるのが、うん、たまに喋ろうとすると反応しちゃうってことね、未だにね。
はい、そうですよ。
はい、はい。
す
み
ません。
まあまあまあ、無理しない範囲でやっていこうと思うんですけど。
はい。
まあその、何 年明けに LINE したけどさ、
はい、
明けましておめでとうございます。つって、
クリ
ラジのチームの LINE にね、はい。で、まあ今年もその、病気とか怪我に気をつけて、楽しくやっていきましょう、みたいなことを言った、そばから、インフルエンザにかかりましたっていうのが帰ってきたから、寝落ち感すげえなって思ってたんですけど。
やっちまったね。
はいはい。
いや、流行ってるっていうのは聞いてたんですよ、まあまあ、僕もね。
もちろん冬流行ってたよね。実際流行ってましたよ。なので、そうそう気をつけないとなって思ってたんですけど、電車の中とかもそうだし、人が、俺、あれじゃないかなと思うんですよ。富山さん、神田明神行ってたじゃない、初詣で。
行った。
あの人混みなんじゃないかなって思ってたんですけど、どうですか？
移されたいや、そんな、どこで移されたなんか分かるわけないやんか。
いや、分かるよ。人混みでしょ、多分。
確かにそうかもな。
あとは、
そうか。
あとは、物食べるときに手洗ってないとか、うがいしてないとか、そういう理由になっちゃうけど。
僕、インフルエンザ初めてなんですよ。
いつものことだからいけないんじゃないの？それ。いや、
風邪はね、たまに引くことあるんですけど、インフルエンザは初めてなんですけど、
あそうい
や、正直ね、一週間ぐらい僕寝込んでましてね。
あそう。
熱が全然下がらへんし、倦怠感がすごくてしんどうて、ね、仕事もちょいちょいやらなあかんこともあったんで、どうしようかな、まあ、どうしようかなと思いながら寝てたっていう。
うん、
何もでけへん。でも外出たらあかん言うやんか、
いやまあ、
医者が ね出ないでくださいって言うやんか。いやいや、コンビニぐらい行かんって、俺もなんか食べないと死ぬからさ、とりあえずマスクとかもちゃんとして、まあまあね、あんまりこうね人と喋るようなことはないけども、はい、距離を置いて ねまあそういうの気をつけながら、まあ、買い物とかしてましたけども、
うん、
いやしんどかった、ほんまに。
なんかその辺、一人暮らしの辛さっていうか、うん、一人身の辛さっていうかさ、自分が体調悪くなっても、うん、自分の看護は自分でしないといけないっていうのは、そのループが発生するからさ。
でも逆に言うと、そのインフルとかね、コロナとかかかっている人は余計大変やと思いますよ。うん、逆にみんながほら、感染したらあかんじゃないですか。で、感染したらもう絶対わかるやんか、はいはいはい、それ。
あ
うん、
そうだから家族いる人とかはもう家族にも移っちゃうからできるだけ隔離されたりとか、
そうそう、
まあ、それでもかかるのを覚悟して看病しないといけないとかね、お母さんとか
の
面倒見るときとかさ、
うん、まだ僕一人見やったからまだなんとかなってますけども、
まあ分かんないですよ、どっかで富山さんのを拾ってる人もいるかもしれないですから。
何を拾うねんな。
インフルエンザウイルスをですよ、
ね、そうですか。まあ、その時はやっさんにちょっと頼みますわ。
いや、絶対行きたくないです。映されたら嫌だもん。
防寒具着て、なんか着てくださいよ。
いや、嫌ですね。ちなみに、司さんとかはもう大丈夫でした？風邪とか引かなかったですか？年末年始。
うん、あ、年末年始はもう健康に、
うん。そうです
か。はい。過ごしましたね。
実際、なんか年末あたりから急に寒くはなってて、
そうやね、
なんか摂氏3度とか、最低気温摂氏3度とかになってたから、うん、あ、これは相当来てるなとは思ってたんですけど。
まあね。
そう。大変やった。
まあまあ、そんな、ね、年末はいいか、年始でございますけども。
はいはい。
皆さんどうですか、年末年始は。どんな感じですか？
これさ、うん、当然のことながら聞かれるだろうなとは思っていたけど、
はい。
言うてまだ半月ぐらいしか経ってないじゃん、年明けから。
まあまあ、そうですね。はい。
ね。ほんで、そのうちの半分ぐらいは、その、正月休みだったじゃないですか。うん、で、正月休みなんで特になんか出かけたい。まあ、初詣行ったぐらいで、うん、実は僕も神田明神行ったんですけど、
ああ、そうですか。まあ、
その初詣行ったぐらいで、
うん、
あのね、アホみたいに長い行列に並んでさ、もう敷地内からはみ出てずらっと並んで2時間ぐらいかけてお参りしてきたんですけど、神田明神で。
はいはい。
まあ、それぐらいで特に何もしてないんですよ、まだ。
まだっていうか、もう終わりやんか。年始
や。ちゃ、その、何かしましたかって言われても何もしてないんですよ。だから、司さんどうですか？お正月なんかしました？
え、私もお参り行ったぐらいですよ。
本当？
どこ行ったの？
まあ、私は高尾山の方ですけど。
あ、高尾山いいやんか。なんかね、
ま、初詣おのおのその、あ、高尾山すごいいいです。
うん。
ね、そこまで行ったの
か。ご来光を拝みに行ったのか。
そう。
うん。
そうですね、去年ちょっとお参りを買って、してたんで、うん、そのお参り、うん、じゃあ、
お札
それを、まあ、お返しするという意味で。うん、
はいはい。
なるほど、ね。
高尾山。
ふもとから歩くルート、途中までケーブルカーで行くルート。
あ、いや、私はもうケーブルカーで行きましたね、頂上に。はい。
あれでも、言うてケーブルカーで途中まで行っても、まあまあ、その後歩くよね、結構ね。
ですね、私は、でもそこからだったらまだなんとか全然いけるんですけど、やっぱり、ふもとから歩くと結構しんどいんですかね。うん、
いやー、地獄、足パンパンになるもん。
あ、そうですか。
僕は一回だけ行ったことあるけど、うん、高尾山。
そう、だからその、結構な急勾配、なんかカジュアルなさ、イメージじゃないですか、うん、
でハイキングコースで
しょ。おじいちゃんとかおばあちゃんが登ってる山だから、うん、子供もいるし、
うん、
あ、そんなカジュアルななんかピクニック気分で行ける山なんだって思ったら、まあ結構急勾配な場所もあったりとかして、
あ、そうです。
ずっと歩ってるとなんかもう途中で休み休みじゃないと上まで行けんなみたいな感じになってましたね。
あ、そうなんですね。まあ、確かになんかちょっと、はい、軽く装備されてる方もちょこちょこ見かけたんですけど、
うん、
やっぱ気合入ってる人はそれぐらいの心構えで登る山なんですかね。うん、
そうそう、あのね、まあ、登りがもちろんきつくて、
うん、
まあ、登るのに足の筋力使うからしんどいんですけど、本当の地獄は帰りで、もう足ボロボロになったところで帰りの急勾配を、うん、何その、急勾配を踏みしめながら、自分の体重を支えながら降りていかないといけないっていう、その下りがきつくて、
きついな。
もう、ね、ふもと降りる頃にはもう足ボロボロだったんで、もうすかさずその地元の駅のところにある温泉入って、
うん、
しばらく休まないと無理だわ、これ、みたいな感じになってましたね。
もう僕らになってくるとさ、うん、やっぱ杖必要やね。
うん、
杖。
はい、はい、はい。
重要よ。
え、そうなんですか？やっぱこう、突っ切りながら。
危ない
もん。
支えないと。転んじゃうから。 転んだらもう立ち直られへんから。
でもね、これね、
うん、
これね、ね、年齢のせいとかじゃなくて、
そう？
登ってるとマジで杖欲しいってなってくるよ。本当に。登りも下りも、あ、これ杖あったらだいぶ助かる。その3本目の足を、要は手で支えられるから、
うん、
もう2本の足だけで支えるのがしんどくなってくるんですよ。そう、だから杖とか全然ありですね。その格好悪いとか言ってられなくなってくるん
ですよね。うん、そうやな。ね、やったら2つ欲しいぐらい、うん、
そう、両手にあっても全然いいかなぐらい、ね、その安定する、安定するよね。そうそう、杖があると、まあ、
かっこ悪いけどな、
自分のバランスを。かっこ悪いとか言ってちゃダメ、もう あるに越したことない杖。
普段から
杖欲しいわ。ちゃんと麓のお店でもそうそう売ってるもん、あの登山用の杖みたいなやつを。うん、うん、
だな。
はい、はい、
まあそんなことで、全然あなたたちは何、
ああ
初詣ぐらいしか行ってないということですか。
行ってない、ね、ただ
うん、
ちょっとだけ生活の質を良くしたいと思って、
うん、
もうしょうもない話なんですけど、
うん、
あれを買いました。
何？
コーヒードリッパーの、
うん、
コーヒードリッパーのあのカプセルタイプのやつ、カプセルをひょいって入れてお湯を注ぐともうコーヒーがひょこって出てくるタイプのやつ。
あれか、おしゃれなやつや。
あのよく会社、そうそうそうそう、あの意識高い系の会社に置いてあるやつ。
あの1個がなんか50円ぐらいするやつや。
そう、まあまあするやつ。あれを買いまして、まあ、あの年末年始にあのセールやってたんですよ、アマゾンで。でそれで、まあ、会社用のでっかいやつじゃなくて、もう個人用のちっこいやつなんですけど、うん、お湯が1リットルも入んないようなやつ、
うん、
で何回かに1回お湯入れないといけないめんどくさいやつなんですけど、
うん、
でそれを導入して今もうフル活用してるんですけど、なぜかというと、今まで僕その仕事、朝起きて仕事始める時とか1日の始まりに毎日コーヒーを入れてたんですよ、
うん、
で、まあ、形から入る人間なんで、朝はコーヒーだろうと思って、毎朝コーヒーを入れてたんですけど、
インスタント？
インスタントだと味気ないなと思って、あの、パックのドリップタイプの、あの、上をピューってちぎって、その何？
はいはいはい、
不織布みたいなやつに入ってる、豆が、粉がいっぱい入ってる。
カップにかけるやつを、
そうそうそうそうそう、うん、そうそう、
それを
カップに、
こう。飲みますわ、それ。
またがらせて、
うん、
でお湯注いでってやるのをやってたんですけど、うん、あれ僕大好きな、
あれうまいよ、
ですけど、いい匂いするし好きなんですけど、うん、うまいよね、あれでも十分うまいじゃない、
うまいうまい、
うまいんだけど、あのなんだろうな、あのドリップのパックの上までお湯がいって、
うん、
しばらくそれが静まるまで待たないといけないじゃないですか。
ああ、まあそうですね、
一回お湯注いだだけでいけないじゃないですか、紅茶みたいに。
そうです
ね、何回かお湯を入れて、そのドリップパックの上に、お湯を注いで、そのコーヒーの粉がモコモコモコって盛り上がったら、うん、それが静まるのを待って、うん、またお湯を入れて、で、モコモコモコってなってから、また静まるのを待って、みたいなのを2、3回やるじゃないですか。
そうそう、あれ、辛抱できなかった、できなくてさ、たまに溢れる時あるんですよ。は
い、そうそう。で、溢れると、溢れたさ、粉がジャリジャリになって超まずいでしょ。
そうそう。うわぁ、やってもうたぁ、みたいな感じなんですね。
そう。そう。だから、結果、焦るとダメだっていうのを、そういうところでも学ぶんですけど。
う
ん、
そうね。
そう。ゆっくりでも、落ち着いてやった方がいいってことだなっていうのを、そういうところでも学ぶんですけど。そのね、美味しいんだけど、そのお湯を注いで待って、お湯を注いで待ってっていうのの、この時間何なんだろうなっていうのをちょっと思っちゃって、
うん、
で、これカプセルタイプだったら、そのカプセルセットしてボタンを押したらお湯を勝手にジョボジョボって出してくれて、全部機械がそのドリップの過程をいい感じにやってくれる。いろんなコースもあるんですよ。濃いめに入れるとか、アメリカンっぽく薄めに入れるみたいなことも選べるんで、うん、好きな具合のコーヒーを気分、その時の気分で飲めるっていうんで、
は
あ、これいいんじゃないかと思って買ったんです。で、今その生活の質が向上してて、超ハッピーなんですけど、
うん、
あのね、 いいところも悪いところもあって、
うん、
あのいいところは手間がなくて時間がその何勝手に機械がやってくれるんで、その間にパン焼いたりとかができるっていうことね。朝の他の下、他のことができる、そのコーヒー入れてる間に。だから時短になるっていうか、そのずっとコーヒーの前、ポットの前でお湯を何回も出し入れするみたいな無駄な行動がなくなるっていう。
そんな、3回ぐらいやるだけやんか。
やかい。それが、それが、あの、即3回じゃないじゃないですか。その盛り上がりが収まるのを待つ時間とかもあるじゃないですか。で、それを、初めのうちは、あ、コーヒーいい匂いだね、とか思ってて、楽しかったんですけど、
でええやんか。
何日も何日も毎日1、1年間繰り返してみる、その盛り上がりを見てる時間を。
俺やってるやん。
しかも、1回じゃなくて、2、3回やるから、それが、何なんだろうな、この盛り上がりが収まるのを待つ時間。みたいなのを思ってしまって、なんか無駄なのではって思ったんですよ。それがなくなるっていう意味で、そのカプセルタイプのドリップマシンはいい。で、あの、いい感じに、もちろん美味しい、クオリティも高いですよ。ちゃんと1カプセル、1個のカプセルがお高い。
あの、カプセルってさ、僕、あの、中身ようわからんねんけど、うん、あのカプセルの中に粉がいっぱい入ってんねやろ、はい、
そうそうそうそうそう、そういうこと
です。あれをね、
なので、
あの、機械に入れると、はい、あのカプセル自体がさ、うん、濃縮、圧縮されて、うん、その、はい、そのカプチーノみたいにちっちゃい液体がさ、あの、落ち着いて、うん、で、普通のコーヒー飲みたかったら、それにお湯を混ぜて出来上がりじゃないの？
違う。普通にコーヒーを入れてくれてるよ。そのまあ、要はドリップを代わりにしてくれてるってことよ。そのカプセルがドリッパーっぽくなってる。
そうなの？
あの、まあ、あれ、あのカ、そうそうそう、カプセル自体が、あの、カプセルって言うからちょっとあの、
プラスチック
のイメージになっちゃうんだけど、カプセルじゃなくて、ちっちゃいちっちゃい。なので、あそこに、あの、粉がぎっしり入ってて、うん、まあ、圧縮してるのかどうかはわかんないけど、そこに、あの、そうそう、お湯もな、あの、お湯も、沸くまで待たなくていいんですよ。水を入れたらそのままお湯を出してくれるんで、即コーヒーが来るんですよ、じゃあって。あったかいコーヒーがね、うん。で、なので便利だし美味しいんだけど、
はあ、
僕が一個、あの、ドリップタイプの、その粉、新鮮な粉のタイプに勝ててないなって思ったのは、
うん、
カプセルタイプであるがゆえに、コーヒー入れた時の匂いがあんまりしないのね。うん、なので、あの、そう。なので、あの、コーヒーの匂いを楽しみたいっていう人には、
うん、
匂いを楽しむっていう分野では負けてるなと思ったのと、あと、手入れがめんどくせえっていう、これが最大のウィークポイント。
ちょっと、タイプは悪いじゃないですか。
だって、カプセルやから、なんか便利で、あの、洗わなくていいから買ったんちゃうの、うん、なんで洗わなあかんの？
違う。まあ、買ってから知ったんだけど、あの、ね、さすがにやってないけど、本当は一回ごとに、あの、水を入れるタンクを、洗ってくれって書いてあって、
は
い、いや、そこまでせんでええやろって思ったんだけど、
うん、
その、カプセルを入れる、その、はめるためのホルダーっていうか、アダプターみたいなのも、本当は一回ごとに中性洗剤で洗ってくれって書いてあるの。
めんどくさ。
いやー、さすがにそれはやりたくない、めんどくさいって思って、もう本当は水でシャバシャバって揺すぐ程度にしてんだけど、本当は、その、水を入れるボトルもそうだし、そのカプセルをカチッてはめるホルダーも、要はそこにお湯がジョボジョボってきて、そのコーヒーが溢れて、下のカップに注がれるので、まあコーヒーまみれにはなるんですよ、そのホルダーも。それも本当は、あの洗剤で洗って、しかもその後、ドライモードにして、その、コーヒー注ぐモードじゃなくてドライモードつって乾かすためのモードがあるんですよ。あの、風だけがフィーンって出るモードがあって。それも、あの、一度その、運転してから、あの、乾燥モードにして乾かした状態でキープしといてくれ。つって。でね、もうその時点でめんどくさいんだけど、うん、さらに、しばらく使わなかったら、新しく使うときにその工程を全部もう一回やってくれって書いてあるの。いや、さすがにめんどくさすぎるじゃんって思って。 もうそれはもうさすがにめんどくさいんでやってないんですけど、うん、水でゆすぐぐらいで。なんか本当はその、丁寧に、綺麗に、管理しとかないと、なんかいろいろその、雑菌だろなんだろうが、湧いちゃうだかわかんないですけど、よくないらしいんですよ。なので、こまめに掃除してくれっていうのが本来の使い方らしいのね。なので、生草な、あ、生草じゃねえや、物草な人間、僕みたいな、物草な人間には実はあんまり向いてないっぽいです、あれ。
うん、まとめると、やっぱり、3回継ぎ足しの方が良かったってことでいいんかな。
ただ、そのカプセルタイプ俺箱でダースで買ってしまってて、それを全部消費しないことには、元に戻れないから。
何やそれ。
ただね、気分ですよ、気分。気分で、はあ、まあ、どっちも使っていこうかなぐらいの感じにはなっています、今。そう、しょっちゅうね、そんなしょっちゅう掃除がいるものだとはちょっと思わなかったんでね。
僕、豆ひいて、粉にしたやつを飲んだりもしますよ。
それさ、いるいる、うちの会社にも、うん、なんかガリガリやってんなと思ったら机の向こうからいい匂いさせてる人がいて、うん、見たら、パーソナル豆ひき機、
はいはい。
みたいなのを会社に持ち込んで、ね、それで豆引いて、コーヒー入れてる人いたんだけど、うん、あれ多分、あれも掃除すんのとか多分すげえめんどくさいんでしょ。ガリガリの中とかもさ、
まあまあ、洗うのはね。
ゆすいだりとかしないといけないんでしょ、きっと。
まあ、メンテは、まあ、たまにやるぐらいですけどね。そんなにしょっちゅうやらないん
で。そういうのの手入れみたいなの、お手入れみたいなのが、ほんとめんどくさくなって長続きしないんですよ。
それも楽しみの一つやと思う。
ね。それを、つかささんそういう、さ、洗い物とか好きな人、つかささん。
いや、私もどっちかっていうと、物臭な人間なんで、うん、適度に楽して適度にいい部分を取っていきたいみたいな。
ああ、それいいかもしんないね。俺ね、紅茶糖だった時期もあって、紅茶をちゃんと茶葉を入れて、うん、ガラスの筒みたいなところに、はいはいはい、
ポットにね、
茶葉を入れて、
あるある、
そうそう。で、上からギューって押して、茶葉が浮かんでこないようにして、紅茶入れるみたいなのを一時期ハマってたんですけど、うんうん、それも、紅茶入れ機の掃除がめんどくさくて、茶葉があっちこっちに付着したやつを、いちいち掃除すんのがだるってなってしまって、やらなくなってしまったんですね。今あるんだけどさ、うちに。みたいなね。なので。
そういう時は、一番いいのは。
なんか、ね、なんかその、ちょうどいい落としどころで、生活の質を上げつつ、しかも楽ちんみたいな方法はないものかなと思って、ね。
喫茶店行けばいいやんか。
何を？
喫茶店行けや。
ああ、喫茶店もよく行きますよ。
まあ、金
星のコーヒー店とか大好き。
あ、そうなんだ。星のコーヒー店僕もたまに行くけどね、
うん。いいですよね。あそこいろんなコーヒー選べてね。
なんか高いしな。これドトールで言う。
金出せって言った人間が金のこと気にするの。
いや、ちょっとでもさ、安い方がいいかなと思う。毎日行くんやったらね。
それはもうあれですよ、日常でいいんですよ。ただちょっと非日常を味わいたいなって時に、ね、ちょっといいコーヒーのお値段をちょっと出すみたいな。
この前さ、コメダコーヒーに初めて行ったんや。
うん、初めてなの？コメダ。
人生初めて。でコメダコーヒー。
小宮さん。うん。
でね、うん、
だって
なんかよく、うん、ほら。広告詐欺やとかなんかね、行ったら、広告よりもでかい商品 のね、食べ物が来た、出てたみたいなことをよく言われるじゃないですか。
はいはい、はい。
そういう時僕全然腹減ってなかったらコーヒーでええかなと思って、普通のコメダコーヒーのなんか、専用のコーヒーがあるらしいんで、ブレンドコーヒーみたいなやつがね。で、それを頼んだんですよ。うん、そしたら、うん、めっちゃいっぱい入ってた。何これ、はい、これ普通の M サイズじゃなくて L サイズやんかっていうぐらい入ってんの。
まあそう、そうだよね。
ね、こんなにいっぱい入ってんの、これコメダコーヒーすごいなと思った。はい、ドトルなのさ、はい、いつも頼んで S コーヒーじゃないんだよ。S コーヒーが L コーヒーぐらいになってんねやんか。
はいはい、
それぐらいがコメダコーヒー。
マグカップもでかいんだよね。
そうなのよ。うわ、コメダコーヒーやば、うん。これめっちゃええやんと思ったら、うちの近くにないねん、それ。
わかる。ない。
ないじゃねんな、と思って。
なので、あれですね。駅前とかにたまにあるから、うん、出先とかでたまに入るぐらいだけど。
ね。
うん。
いいな、あれね。米。
いいですね。美味しい。美味しい
ん
ですよ。
今度食べ物とかね、食べたいんですけどね。
はい、うん。あの、エビカツサンドがめっちゃおすすめですよ。
そう、なんかね、食べ物めっちゃ気合入ってる。あの、メニュー見るとさ、はい、普通やったらコーヒーがいっぱいね、こう選ぶところがあってじゃないんで、うん、もう、うん、食べ物専門店みたいな感じになってんねやんか。食べ物メインかよ、みたいな感じのメニューなんですよ。
うん。
まあ、それほど美味しいし、ボリュームもあるんでしょうね。
そうそうそう。あと豆菓子、ピーナッツみたいなあの豆菓子が
ついてた。
豆菓子も美味しい、
ね。懐かしいとか、今こんなサービスしてくれるコーヒーあるんやと思って。なあ。びっくりした。
相変わらず、いや、いいよ。富安さんのその驚きが、なんか一周して富安さんのところにやってきた。多分、全人類で一番最後にコメダに感動してるのが富安さんだと思うんですけど、うん、ようやく全人類回って最後に富安さんのところにブームが来たんだと思うんですけど。
生まれて初めて
ゴール
入ったんだもん。
ゴールです。富安さんでゴールです
よ。そうな
ん。コメダ。
だからまだ飯食ってないから、まだ飯食ってないから、それ。
うん、飯も、あのね、シロノワールのね、ミニ、シロノワールってあの、デザートみたいな、なんか、うん、あの、パイだかパンだかの上にソフトクリームがもちょって乗ってるデザートがあるんですけど、あれの、うん、あの、ミニを頼んでみて、ミニなのに超でかいのが来るから、いや、間違えたでしょって思うぐらいでかいのが来て、ミニなのにっていう驚きがあるんで、シロノワールのね、ミニをぜひ頼んでほしいですね。いや、よかったです。富山さんがね、コメダにようやくたどり着いて、人類最後の
コメダ。いやいや、俺も全然経験してないことなんていっぱいあるから。
そうですか。
何も言えないんですけど。
まあまあよかったです。いいですよね、コメダ。
はい。以上ですかね。
みたいな正月でした、僕は。
ああ、なるほどね。はい。
うん。
いいんじゃないですか。
あんま無理、ご無理なさらず。
はい。
はい。司さんは、どんな正月でしたか？
あれさっき高尾山行ったって言ったじゃん。
あ、そうだね。
話聞いてんのかお前は。
それ、元旦の日に行ったの？
いや、元旦は、今住んでるところの近くにある神社に行って、まあ、まずそこにお参りに行って、うん、で、二日目に、高尾山の方に行きました。
その時、って頂上で開いてるお蕎麦屋さんとかってもう経営してました？
あれですかね、薬王院のもうちょっと先にあるとこですか？
そうそうそうそうそうそう。
あ、はい、営業されてましたよ。
あ、やっぱもうお正月から登山客もじゃあ結構いっぱいいましたか？いるか、そりゃ
いますね。もう学生さんらしき団体も結構いらっしゃって、
ね、
結構みんな人気のスポットなんだなみたいな。
豆だね、お正月からね、皆さん。
いやー、どうなんすかね。まあでもやっぱり近くにある、まあところだから、みんな行きやすいんですかね。
うん。はい。
おい、ちょっと待てよ、お前。ちょっとまとめろよ。
いや、もうあらかたで尽くしたんじゃないですか、正月にあった出来事なんていう。
あ、そうですか。はい。
そう、どちらかつうと年末に僕イベントがいっぱいあったんで、うん、その話をしたかったんですけど、まあね、その話は、じゃあ、アトロクの方で話したいと思います。
あ、そうですか。はい。
うん。
はい。ということで、グラグラゲームラジオ2026年もこれからもやっていきたいと思いますので。
はい。健康に気をつけて。はい、
そうですね。皆さんも。
頑張っていきますね。
はい。これからも頑張っていきましょう。ということで、グラグラゲームラジオ第440回放送でございました。
グダグダゲームラジオ。